界一周チラミの世界史。ここは世界のどこかにある学校。今日もここでゆるーく世界史の授業が行われていました。
起立。礼。着席。さあ、これから世界史の授業を始めるかなと思ったんですけど、今日はホームルームでした。皆さんどうぞよろしくお願いします。
はーい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。秋番長。番長じゃないか。
昭和
番長。
旧長か。
はい、何にしましょうかね。学級委員でしょうか。
はいはい
はい、うんうん、ということでホームルームなんですよね。
うん、
中間テストでしょうかね。
はいはい、
うん。
答え合わせですね。
答え合わせです。どうしようかな。一問目から？
うん。
うん。今回どうでしたか、テストは皆さん。
まあ、もう慣れましたね。
慣れた。
うん、気持ちが。
覚
えていないことに。
私なんかもっと調べないでやったから。
すごいですね。
ウィキペディアを見ないでやったから。
すごい。
多分一番低いですね、3人の中で。
いや、私ウィキペディアは見てないですよ。
それ何ですか？見たからいい点取れたみたいな、そんなことですか？なんていうことですか？
私全部聞いたんですよ。
おお。それが一番正しい道です。
うん、聞いて、うん、回答しましたね。
うんうん。
うんうん。
じゃあね、
うん、
一番最初の問題を作ったのは私です。
はい。
じゃあ問題を読んで答えを言っていくって感じですかね。
はい。
はい。
では、いきます。
はい。
一問目。ゾロアスター教を国の宗教、国教化したのはどの王朝時代か。答えは D のササン朝です。
ああ、ササン朝ペルシャってよく聞くよね。
そう。です。ですね、これで覚えてくださいね。え？なになに？
そうだったのか。
そうだったんですよ。
私、わかんないんで、わかんないというか、うん、全部耳に聞いたことあるんで、
うん。
一番好きな音の響きの、アケメネス調にしましたけどね。
あ、私、大谷くんだったら、なんか、サーサー、なんとか。
いやいや。
だから、山頂を選ぶかなと思ったんだけど。サーサーしっかり。アレクさん？
それは私の車のナンバーですけど。
あ、そうなんですね。アケメネス調の響きが好きなんだ。
好き好き。うん。はい。
はい。
残念でした。私も外しました。
私もわからなかったので、
はい。
言葉を噛み締めてこれかなっていう選び方をして間違えましたね。
そうなんですね。これは結構ね、本当の学校教育でも行われている世界史でもよく出るような。
そうですよね。王道ですよね。う
ん、王道ですね。ちょっと出してみましたけれども。
はい、間違え
ちゃった。世界率86% です。
あ、すごいです。すごい。ありがとうございます。では2番ですね。はい、イランで起こった事件を順に並べてください。これはね、回答は、C ですね。
うんうん。
うん。
これ当たりましたよ。
ですよね。
うん。
うん。
あれ、私何にしたっけ？
C でしょ。
あれ、私、あ、C にして、うん、C にしてよかった。
当たってますね、皆さんね。
だって、一部ニュースの時間があるからさ。
あ、
それでだいぶ選択肢が狭まるよね。
そうそうそうそうそう。まあ比較的簡単だったかなと思うんですけど、うん、正答率はどれくらいですか？
100% かな。
あ、すごい。素晴らしいです。では次の問題お願いします。
次。
これ私ですね。
うん。
大谷先生がスカラプレイの遺跡は半地下の家と紹介しましたが、どんな映画に出てくる家のようだと言ったでしょうっていう答えは B の指輪物語ですね。
うーん。
あの、はい、ホビットが住んでる家に似てるなって。
うん。
決して地下だから半地下の家じゃないですって。ということでした。
これ私勘で解きましたね。
これ、うん、うん。勘で。
当たりました。
勘で指輪。
はい。
うん。
だからどっかね、かすかにそういう話をしたなって残ってたんじゃない？
うんうん。
かもしれません。
で、4番なんですけど、問題の。
はい。
ローマ人が撤退した後、アイルランドから渡ってきて、スコットランドの西側に、ダルリアダ王国を作ったのは何人と説明していたいでしょう。これ私が、どうやって説明してたかなんですけど、
うん、
答えは C のゲール人なんですね。
おー。
うん。なぜかね、私、グデイを選んでるから、どうしちゃったんでしょうね。
そういう時もありますよね。
スコットランドだからスコット人とかそういう選び方したんですかね。
なんですかね。ね。
いや、私ですね。
ウィキペディアなんかにはね、うん、多分スコット人って書いたんで、
へ
ー。ということでした。
はい。
まあ、しょうがない。はい。
うん。じゃあ次お願いします。
はい、次、第5問は誰だったっけ？
私でーす。
はい。
第5問。イギリス・オランダ連合艦隊とフランス・スペイン連合艦隊が戦い、ある条約によってスペイン領だったジブラルタルがイギリス領に確定しました。その条約を選んでください。で、答えは A のユトレヒト条約でした。
はい。
これ正答率はどれぐらいだったんですか？
うん、何番だっけ？ 5 番か。
5番。
90%、93%。
これもまあ授業、普通に学校でやらないか。ユトレヒト条約は出てくるけど、ジブラルタルの話までやってるかどうかですかね。
ああ、そこまではやんない。
うん。
で、ジブラルタルからもう一問ですね。
はい。
はい。第6問。第二次世界大戦後のジブラルタルの軍事的役割の話の時に、大谷くんが思わず興奮してしまった艦隊を選んでください。で、答えは D のアメリカ海軍第6艦隊でした。
はい。
もうこれはね、簡単だったんじゃないかなって。
まあね。うん。
はい。はい、正答率は、うん
気にしますか？ 100% ですよ。
すごい。うん。
もう思わずね、声が上ずってますからね。
うん。
あ、そう。普通、冷静にちょっと声を大きくしただけなんだけど。
計算？
え？いや、それは興奮してるように見えるんだろうな。そうだろうな。うん。
うん、ねえ。なんかそういう、なんだろう。そういう海軍とか艦隊の味方ってあるんだと思いました、あれ聞いて。
そうそうそう。
うん、
調べたときはそんなにウケない話だと思ったのに、急に食いついてくるから、うん、あ、これちゃんと言わなきゃダメなやつだなと思って。
うん。
はい。
じゃあ、7番目ですね。
はい。
1870年代、キンバリー鉱山の領有権を主張していたのはどの国だったか。A です。
オレンジ自由国ね。
うん。
うん。
うんうん。
でしたね。
そうですね。
そう。
これはね。
もうだってまあ、鉱山、宝石ってね、ダイヤモンド出るわ出るわだからね、主張しますよね、そりゃ。
主張しただけだよね。
いや、持ってたんだけどね。うん。
だってオレンジ自由国自体が、すぐに消えなかったっけ？
まあ、その、相手が悪いですよ、やっぱりあそこにいた。欧米列強、はい。
なんか持ちしなかったよね。
うん。
はい。
かわいそうでした。じゃあ、8番いきます。
はい。
マンデラ大統領を釈放した対話路線の大統領はどの大統領か。
はい。
これ B ですね。
うん。デクラーク。うん 大統領ですね。
そうですね。
これニュース。
ニュースですね、これはもう。
ですね。
ですね。ニュース。
竹千代さんでもニュースなんだから
。え、生まれてましたこれ。
生まれてるでしょ。
あの、何年のことだったっけな。ね。
え、多分、リアルタイムでは知らなかった。
うん。
ということにしておきますか。
じゃあ。
次は、第9問、はい。これはね、私ですね。
はい。
ブータンですね。1626年、チベット仏教のある宗派の後継者争いから、南方で政権を樹立したのが、ブータンの国家としての起源と言われています。その宗派とは何派でしょうかっていうのは、答えは、デーのドゥク派ですね。ドゥク派。
ドゥク派。
うん。そうなんですよ。
お、合ってた。
最初なんか聞きながら、ゲルク派かなと思いながら、あ、違うんだと思いましたよ。
そうなんですよ。
私、サケ派が入ってたらそっち行ってたかもしれない。なんか他のテストでサケ派っていう選択肢が。
うん。
うん。
過去やりましたよね。
あったかもしれない。
では次は。
はい。次は第10問もブータンです。
はい。
ブータンは1971年に国際連合に加盟しましたが、その時の国王は誰でしょうっていうのは、答えは B のジグメットルジ・ワンチュク陛下ですね。まあ、第3代の人ですね。
はい。今のね、人が5代って言ってましたよね。
うん、そう。1952年から第3代でやってたんですけど、
うん、
ナイロビで急死してしまいまして、
うんうん、
その、国連加盟の翌年にね、ということでした。
はい。
はい。
どうぞ。
あ、次シベリアですね。
シベリア。はい。
はい。
はい、第11問、カッコ1からカッコ5の出来事をシベリアで起きた順番に並べてください。
はい。
で、正解が A でした。
うん、
で、A は、
ポイントは何でしょう？
A はですね、はい。まず、トボリスク建設、で次にネルチンスク条約、4で、ベーリング隊長率いるカムチャッカ探検。
うん、
で、愛軍条約で、
ウラジオストック。
最後、そうそう、最後がウラジオストックです。
トボリスクが結構早かったってことだね。
そうそう、トボリスク、あの、途中ですからね、真ん中辺、あの。うん、
ああ、なるほどね。
そうそうそう、東へ行く途中のところです。
あ、ウラジオストックは一番反対か。
そうで、ウラジオストックの意味が東方を征服せよですから
。うんうんうんうん。
あ、建設だもんね。
おっしゃってました。
カムチャッカは探検しただけだもんね。一番東かもしれないけど。
そうそう、カムチャッカは大事だから探検しといてねって言って。
うん。
で、チラ見ですね。
うん。
で、ウラジオストックはしっかり建設だもんね。
そうそうそう。
それが一番新しいと。
はい。
最後ということね。
そうなんです。はい。で、続いて、
はい、
おー。うん、
どうぞ。
まあ、今回はね、ちょっと簡単めに作りましたね。うん、
そうですね。
はい。
で、次もシベリアの問題で、第12問。200年にわたる極東ロシアの課題、アムール問題を解決した政治家は誰でしょうかという、問題で、正解は B のニコライ・ムラビエフでした。
はい。
うん、
はい。ウラジオストック建設も、このムラビエフでしたからね。
うんうんうん。
はい。
これは間違えたな。なんか。
私は、奇跡的に合ってるんですよ、今回。ちゃんと聞いたから。
この時さ、ストロガノフを話題にしたじゃん。
したよ。したけど。
雑談で。
したけど。
ストロガノフを話題にした。時代としてはもっと前ですね。
雑談か。あれは雑談だけだったのか。
いや、ちゃんと歴史には出てきて。
出てきた、出てきた。
で、私たち美味しそうですね、みたいな話をして。
そうそうそう。
で、竹千代君が。
これって、あのストロガノフって言ったんだよ。
うん。じゃ説明してくれたんですよ、ちゃんと。
それしか印象強かったです。
うん、シベリア開拓の時にね、活躍した貴族、うん、お家ですから、ストロガノフ家。
そうですよ。13番お願いします。
第13問、シベリアの授業後の雑談で飛行機から見た地形が話題になりましたが、その時名前が上がらなかったものを選んでください。で、正解は C のカスピ海でした。
そうそう、なんかカスピ海言ったっけなとかって思いながら聞いてたら、この時じゃないんだと思って。そう、
いや、カスピ海見た人いましたっけ？
私見ましたね。だけどこの会話では、ここの授業では話してないんですよ、このカスピ海のこと。
おかしいな、鈴鹿サーキット行ったのにな。
いや、鈴鹿サーキットも他の会じゃなかったでした？
あ、そうですか。
多分そうですよ。富士山、ヒマラヤ、バイカル湖だった、確かに。
そうそうそう。
うん。
はい。
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 じゃあ、14番いきますね。14
番。はい。
はい。アラブ首長国連邦に含まれていない首長国はどれか。これ C ですね。アスワハン。
あ、合ってた。
合ってた。よかったよかった。
合ってましたね。
そうなんですよ、ね。勝手に作っちゃいましたね、これね。
え、うん、他の選択肢創作ですか？
いや、他の選択肢は合ってますよ。
あ、そうか、含まれていないだから、
そうそう。
アスワハンが創作なんですね。
そうですね。
なるほど。なんか、アスワンハイダムみたいで。
そうそうそう、アスワンハイダムに私、なんか、行きたかったんですよ。
はぁ。
で、行けなかったから、なんか、ここに入れてみました。エジプト。
アブシンベル神殿。
そう、アブシンベル神殿に行きたかったから、なんか似たような名前ないかなと思って。
ああ、なるほど。
はい。
あ、春分の日に日が一番奥まで差し込むんだっけ？
あ、そうなんですか？
うん。
へ
え。なるほど。
そういう時は見てみたいよね。
ああ、行きたいですよね。
太陽神の時代だもんね。
あんなでっかいものを人が作ったとは思えないですよね。
だってあれを切った、あ、ダムね。
うん。
ああ。神殿をさ、ダムの底に沈むからさ、
うん、
あの、切ってさ、うん、細かく切って、高いところに移築したじゃないですか。
へえ、そんな丁寧なことを。
それをね、これ子供ニュースで見ましたよ。
へえ。
すげえと思ったことが、やっぱり小さい頃の印象が強烈ですね。
そうですよね。すごい。まあ、大谷くんちっちゃい頃の思い出とかいろいろ喋ってくれますもんね。影響を受けたテレビ番組とかね。
そうなんですよ。
そうなんですよ。多分ね、この後も出てくると思うんです
よ。出てきますね。
はいはい、
そうそうそう。じゃあね、15番、
はい、
話しますね。アラブ首長国の中で、ドバイの短期間での急激な発展において、欠かせなかった要素として何によるものが最も大きいと授業中に話していましたかと。
うん。
これは B ですね。
そうですね。
兄弟が同じ母親であること。
これはしっかり覚えてましたよ。
でしょ？
うん。これ印象強かったもん。
いや、でも問題見たとき、あれなんかどれもありそうって思ったんですけど。
はい。
でもなんかこう、アラブ系ならではって考えると、と思って、合ってた。やったー。
あとさ、やっぱり歴史ってさ、うん、こういうところで動くんだよな。だから人間がその時どう考えたかっていうので、動いてるんだ。
うん
っていう例が出てくるとね、なんかすごく聞いてて楽しくなるんだよね。
うん、あ、なんかすごいですね、なんかこう、ロマンを感じていただいて、歴史的な。
いや、自分が話した中でもさ、やっぱりそういう、うん、この時こういうふうに考えたからこうなったんだって、人間が動かしたっていうのが、
うんうん、
ずっと番組やってて、
そこつかめると楽しいですよね。
うん、そうそうそう。
そうですよね。うん、
そう、年号でこうなりました、こうなりましたって言えばさ、
うん
この時こういう状況だったからこう考えてこうなっちゃったなとかね、そういうのは面白い。うん、
ただまあこう考えてっていうところが難しいのが作りすぎちゃってないかっていうところですよね。
そうそうそう、うん、ある程度想像ですがと言って、
そうそうそう、
話すしかないよね。
うん、
うん、歴史小説とかで面白いのはやっぱその生き生きと描いてくれるから、こういう風に考えてこうしたんだみたいのが本当のように感じられて楽しいんですよね。
うん、
今やってる大河ドラマのね、麒麟が来るもね、明智光秀のことを細かく紹介してるけど、歴史的にはほとんど資料が残ってないっていうからね。特に若い頃は。
明智光秀に関しては近年結構発見が多かったから解釈変わってますよね。
うん。 だけど今や、今までやってるところは、うん、随分、想像なんだろうなと思うところですよ。
ま
あだって NHK の歴史再発見聞いてましたけど、
うん。
あれでもやっぱり、最近発見された文書から、みたいなのとか、入ってて、
うんうんうん、
いや、もう、それは学校の授業とは全然違う話になったりとかするから。
変わってますね。
そうなんだよね。うん。そう、だから学校の授業の時は、私もなんか、ケチは嫌かもと思ったんだけど、
う
ん、だいぶ変わりましたね。新しいことをなんか発見してから。
うん。
うん、そうそう。何問目まで行ったんでしたっけ？
ですね、15問目までやったんで、16問目お願いいたします。
はい。16問目はね、ケニアの問題ですね。
はい。
はい。
今のケニアになった地域ね、に最初にやってきたヨーロッパ人はポルトガル人ですが、1698年にフォート・ジーザスを打ち破られて、ポルトガル人は去ってきます。で、次に、この地域を支配したのはどこの人たちでしょうっていうので、
はい、
答えは C のオマーンですね。
これはすごい印象的で覚えてます
。そうだよね。あ、ヨーロッパじゃないんだ。っていう感じでね、覇権国家じゃないんだって感じで、
オスマントルコ入れたのこれアッキーさん引っ掛けようとしたんですか？
引っ掛かんなかった。私もこれそうだろうなと思ったんですけど、
あからさまな罠がある。
そうですよ、もうこれ絶対そうだと
思って。やりそう、やりそうでしょ。
いやでも大丈夫だったんですよ今回。私オマーンにしましたよちゃんと。聞いたからね。
聞いたからね。
ですね。あ、じゃあ17番もお願いします。
はい。17番もケニアです。はい。1963年のケニア独立に向けた運動として、そのちょっと前、1952年に起きたマウマウ団の反乱があります。そのリーダーだとして、その後初代大統領になるケニアッタが逮捕されてしまいます。その理由じゃないかと、小谷先生が説明したのは何でしょうっていうのはね、
うん、
答えはね、デーの、付き合いのあった酒の密造組織が、マウマウ団の母体の一つだったからですね。
うん、全然覚えてなかったな。
そうですよ。あ、次は、次も私かな。これは、スコットランドか？
はい、スコットランドの授業の中で。
はい。はい、第18問。スコットランドの授業の中で、この頃を舞台にしたシェイクスピア作の作品として紹介したのはどれでしょう？答えは B のマクベスですね。マクベスかもしれないけどね。
マクベス。
どっちなんだろう？
うん、
はい。本当にそういうマクベスさんがいたっていう話ですね。
はい。
そっか。そう言われるとそんな気もしてきました。
気のせい。じゃあ次は、ブータンなんですけど、竹千代さんも関係している。はいはい、
あ、そうそう。
19問。ブータンの授業の中で、名古屋にもチャンバリンというチベット仏教寺院があると話しました。うん、
はい。
その近くにある竹千代さんも知っていたスーパー銭湯の名前は何でしょう？答えは B の竜泉寺の湯ですね。CM の歌も歌っちゃったしね。
そうなんだ、すごい楽しそうだった。大谷さん歌ってた。聞いたことあるような感じでしたんで、私も。
歌思い出せない。ちょっともう一回歌ってもらっていいですか？
引っかからないぞ。
え、歌ってくださいよ。
え、いいです。問題のところを聞いてください。
そっか。なんかでも私も聞き覚えがあったんですよね。
ああ、その授業の時も話したかもしれない。けど、
うん、
たまたまね、その名古屋のスーパー銭湯って有名なんだけど、なぜか草加市にもあるんだよね、支店が。
え、竜泉寺の湯？
そうそうそう。
それでかな、なんかそれであったのかな、関東とか。
駅前から送迎バスが出てます。
行きたくなったな。
うん。
いや、これね、なんで知ってたかっていうと、夜行バスで名古屋に行った時、あ、お風呂入りたいじゃないですか。
うん、そうそう
そ
う。
検索で出てきたんですよね。
うん。うん、そうだよ。だから竹千代さんがその時知ってたって言ったんだけど。
良さげって思ったのに、うん、遠って思って、
うん。う
ん。遠いんですよ。終わり朝日のだったかな。
うん、全然遠いですかね。
はい、で最後、第20問。
うん。
ケニアの授業の冒頭で大谷先生が話したドラマは何でしょう？ で、答えは C の少年ケニアですね。
うん、大谷少年に影響を与えた。
影響を与えたというか、うん。だって、ほとんど最初に見たようなさ、ドラマだからさ、印象強いよね。うん。あとは、少年ジェットとかね。
少年ジェット、
はい、うん、そういう名前の付け方流行ってたんですかね。
流行ってたね、少年ね。
少年足部とか。
そう、俺はさっき、俺、少女 A って知ってるけどね。
なんか聞いたことある。
それ中森明菜じゃないですか。
え、ちょっと待って、ちょっと待って、たけちゃん何聞いたことあるみたいな感覚なの。
はい。
そうなんだ。
ね、アッキーさんは何、歌ってるのカラオケで。
いや、歌うでしょって感じでしょ。歌うっていうかさ、え、そっか、なんかやっぱり年の差を感じる、ちょっと。
いや、中森明菜は知ってますけど。
いや、知ってるっていう感覚なんだ。
ほら、でも。
私たちど真ん中ですよ。
アッキーさんのレパートリーに一つだったりするの。
中森明菜、活動期間長いじゃないですか。
うん。
そう、だから、明菜と、聖子ちゃんと、明菜ちゃん、聖子ちゃんで育ってるんですよ、私たちは。
へぇ
ー。だから、なんか知ってるみたいな、そっかーとかって思っちゃった。
はい。ということでした。
はい。
全20問。
ええ。
はい。
さあ、皆さんいかがだったでしょうかね。
いや、平均点めったく高いですよ。
何点ですか？
全体の平均点は 94.6 ですからね。
え、高い。
すご。
皆さんも楽々解いてますよね。
でしょうね。
回答してますね。はい。うん、
すごいなぁ。
そう。今回は、簡単めの問題にしましたので。
うん。
そう。別によりすぐって低い点数取らせて落とすのも目的じゃないからね。
そうですよ。うん。
じゃあ、
はい。
粗品の発表と、その抽選に行きますかね。
はい。
はい。
まだ、ビンゴを取ってきてないんだけどな。粗品は結局ね、あの後、
はい。
やっぱりセカチュラなんで世界を感じられるものとして、竹千代さんに提供していただきました。
そう、スペイン旅行、そう。去年スペイン旅行行った時に、
うん。
買ってあった絆創膏です。
うん、すごーい。
かわいいやつです。かわいい。
どの色なのかな？
なんか、か。
だって、キーズって書いてあるよ。
子供用ですけど、なんか、
うん、
海外行った時、薬局でかわいい絆創膏が売ってることに気づいてから、割と買うようになってて。
そう。
なんか、お手頃、お値段もお手頃だし、なんか、好き嫌いとか、あんま関係ない。はい、まあ、柄の好き嫌いはあると思うけど、匂いが嫌いとかないじゃないですか。
うん。
で、
うんうん、
柄がついてる絆創膏って日本にもありますけど、キャラのチョイスとか柄の乗せ方とかがやっぱり日本とは違うから面白いなと思って、
うんうん、
割と買ってて、
はい、
その時のがまだ残ってたんですよね。
で、一つはキッズって書いてあるね、ピクサーのカーズの車の映画、あれのやつですね。
うん、
で、もう一つがね、インファンツだから、赤ちゃんですね。赤ちゃん用の。牛さんとか、カラーコーンとか、いろんな、うん、アニメが書いてありますね。イラストが書いてありますね。かわいいやつです。
かわいいの。
うん。その2種類。
はい。
それと、私は、最近よく行ってる、めっちゃ近場の、ノンホイパーク、豊橋ノンホイパーク、動植物公園ですね。動物園と植物園と、あと遊園地が一緒になってるところ。あと自然植物館もあるんだよね。
盛りだくさん。
なんで、そこによく行ってるんで。で、そこでね、お土産用のアイスクリームスプーンを買いましたね。かわいいんですよ。白クマちゃんとペンギンちゃんですね。
写真見たけど可愛くて。
うん。竹長さんが欲しくなったというやつね。
そう、欲しい。
でも抽選には入れてあげない。じゃあ、そのうち買っていきましょうか。はい。
やったー。
うん。で、それのセットでお送りしましょう。
うん、はい。
じゃあ、まず、100点取った人の発表ですか。
はい。
はーい。
100点はですね、
孝
太郎さん100点です。
すごーい。
おー、うん。
ありがとうございます。
三つ星パパさんも100点です。
わー。おめでとうございます。
あと、宮本こけしさんも100点です。
こけしさん、おめでとうございます。
あと、ももさんね。
ももさん、おめでとう。
いっぱいいる。あと、 マヨマヨさんと。
はい。マヨマヨさん。
コマエモンさん。
コマエモンさん。おめでとうございます。
はい、萌木色さん。
おー、萌木色さん。
高川さん。
高川さん。
うん。これで。
すごい。
8人100点ですね。
すごーい
!8 人も100点か。
うん。2、3人だとね、当たるかなって感じで、8人は大変ですよ、競争率が。
か
ー。では、ちょっと、ビンゴ取ってきますので。
はい。はい、
準備してなかったので、ちょっとお待ちください。
はい。
よいしょ。はい、ビンゴくん用意できました。
はい。
じゃあさっき読み上げた順番に1から8まで。ということで、末尾が。で、9、0だったら A のしてことでやります。
ん
はい。そしての抽選ゼロガラガラガラ。数字はですね、38番ですね。
ほ
高川さんですね。
高川さんだ。
高川
さん。おめでとうございます。
おめでとうございます。
前にも当たったことあるような気がするけど。
あ、ちょっと、高川さん辞退しますとか書いてありますよ。
なんと。
え？
では。
2回もらってるって。
今日メッセージくださったんですか？
抽選やり直しますか？
はい。
はい。では、辞退ということで、100点の方の抽選をもう一度。
はい。
はーい。
ガラガラガラ。ゼロ。数字はですね、45番だから5の人。まよまよさん。
おお。
復活当選。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい。じゃあ次は全員の分を番号を割り振ってますので。
はい。
全員分抽選やります。当選者ゼロよいしょ28番は誰になるのかな
下一桁で見るんですか
いや番号振ってあるこれはね
スクロールした
魔法使いサリーさんですね
お
ー
サリーちゃんですね
おめでとうございます、
まあ、点数は発表しません
はいじゃあ、スプーンのどっちかっていうのと、絆創膏のどっちかっていうのは、大谷さんチョイスですね。うん、
そうですね。
ですね。
好み聞いてもキリがないもんね。はい。
そうそうそう。
はーい。
チョイスで送らさせていただきます。
はーい。
さあ、では、恒例の、お便り言いますか。
そうだ
そう、お楽しみの。
お楽しみのお便り。うん
お便りのページ。
じゃあ、早速。
はい。
当選者のマヨマヨさんのお便りを。
はい。
はい。
どうぞ。
読みます。はい。背景、大谷先生、竹千代先生、アッキー先生、そしてお休み中のマキちゃん先生、こんにちは。2回目のメールになります。今回も100点を取りたいと、子供の介護の合間に必死に放送を書き起こしまでして頑張りました。
書き起こし。すごいなぁ。
素晴らしい。
書き起こしめっちゃ手を取れません？
すごー、うん。すごい。ありがとうございます。
できなかった国が2つありますので、運を天に任せた部分があり、満点は無理かもしれませんが、老骨に打ち打って頑張りましたよ。100点でしたね。おめでとうございます。
本当。
はい、そうです。
ありがとうございます、
はい高校時代は世界史の授業中内職ばかりしていましたので、いつも赤点スレスレでした。受験科目ではなかったので、こっそり数学とかを自習していました。悪い制度でしたね。でも、この年になってセカチラで世界史の面白さに目覚めてしまいました。特に、アッキー先生の南アフリカの授業では、ネルソン・マンデラさんのことをウィキペディアで調べたりして、心から感動して泣いてしまいました。アキさん泣かせちゃったんです。
ああ、嬉しい。
すごいね。
あ、どうもありがとうございます。ね、入り込んでいただいて。
すごい、すごい。
ああ。
それは、獄中にいた間も決して無駄にせず、アフリカーナーとの対話を予測して、アフリカンスゴやラグビーの知識を身につけたり、南アフリカ大学の通信講座を受けて法学賞を取ったりと、諦めることなく最悪の環境の中であっても できることを最大限努力していたことを知ったからです。ほう。私の息子も重い病で6年以上寝たきりですが、最近ではラテン語の勉強もしています。すごい。それが何の役に立つかは疑問だと思う方もいらっしゃるでしょうが、けなげに頑張っている姿に厚かましいですが、ネルソン・マンデラさんと同じものを感じました。ネルソン・マンデラさんは最後は95歳まで長生きをされて、故郷のお墓に晴れて本当に良かったと思います。人生万事左右が馬、終わり良ければ全て良しだと思います。いろいろなことを私に考えさせ、啓示をくださるせかしらに大感謝です。本当にありがとうございます。お忙しい中の授業は大変だと思いますが、今後も明るく楽しくなるために、今後も明るく楽しくためになるせかしらの授業をお待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。コロナやインフルエンザにお気をつけて、どうぞご自愛くださいませ。啓具と。マヨマヨさん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ラテン語の勉強したら、ヨーロッパの言語のベースだから、他のも入りやすくなるんですよね。
うん、きっとそうだと思います。
そうですよね。
うん。
めっちゃ汎用性高いじゃないですか。
本当ですよ。
うん。
ね、フランス行っても、スペイン行っても、イタリア行っても。
そうそうそう。
ねえ。すごいな。
ね、ラテン語の系統の言語につながるって思ったら、
うん、
全然ね、役に立ちそうですよ。
うん、うん、お役に立つと思いますよね。
やっぱね、語学できると読めるもの増えますしね。
そうですね。
そうですよね。
そう、だって図書館の本とかも、海外のものの翻訳版がやっぱ話題で人気があって、図書館で全然借りれない、予約何匹にも待ってますみたいなやつでも、現象は予約入ってないとか、あるから。現象読める人だったら、ね、その辺アクセスできるからすごい羨ましいですよ。いやでもそんな色々ね、まよまよさん感じてくださって、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そんな大したもんじゃないと思ってたけど。
ねえ、緊張してしまった。
そういうふうに役に立つと思うと。
はい。
身が引き締まる思いです。
本当ですね。
はい。
はい。今後ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
これ、猫の下僕さんの読もうかな。
はい。
はい。じゃあ読みますね。
はい。
こんにちは、猫の下僕です。コロナで海外へ行くことができなくなり、外出もままならないうちに飼い猫は老衰で去り、2020年はろくなことのない年となりました。帰国後に14日間の隔離なんて、職場、出勤には無理です。海外にも行けないし、国内も仕事場の一号にはなりたくないので、仕事以外の外出はほぼしていないので、休みの日はネットで海外のライブカメラを見るようになりました。それとスローリーというアプリで外国人とメールのやり取りで過ごしています。サウジアラビアとかキューバからも来るのでなかなか面白いです。どんな歴史の授業を受けたのか、そのうち聞いてみたいと考えています。海外に行けないので世界のワインフェアに行ってきました。フランス、イスラエル、南アフリカのワインを買いました。同じブドウの銘柄にし飲み比べです。できれば世界の料理でその土地のご飯でも作って飲むつもりです。事業国もかなり減ってきたのは残念ですが、一周したら一部分のチラ見の世界史をやっていただきたいです。先生方もくれぐれも気をつけてお過ごしください。ということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
面白いですね。確かに同じブドウで、国違いの、面白そう。
飲み比べ。
それはやってないな、同時にはな。
そうなんですか。
だって買うときさ、
いや、
どうせ今日も2本買ったけど、
はい、
違うブドウとかにしてしまいますね。
あ、そうなんですね。私なんか好きなブドウがあるから、
はい、
なんかそのブドウばっかりを頼むみたいなところがありますね。やっぱりその国によって違いますよね。
はい、
同じブドウだけど。
いや、私もブドウで選びますけど、 買うときに、そんな2本3本いっぺんにとか買わないし。
え、箱買いですか？
違う。一本とかそういう買い方するじゃないですか。
一箱、
まあ、そうですよね。
いやいやいやいや、
う
ん、
そう。
で、やっぱ、その、ワインにすごい力を入れてるレストランだったら、同じブドウでいろんな国とかあると思うんですけど、
うんうん、
普通そんなにないじゃないですか。同じブドウでいろんな国って。
うん、うん、うん。うん、そうですね。
そうそうそう。うん、だからそういう比べ方したことないですね。で、同時に飲まなかったらそんな詳しく覚えてないし。
なんか一回頼んでそれが良かったら、はい、もうずっと同じの頼んじゃうタイプです、どちらかというと。
え、でもワインってめちゃめちゃ種類多いから、あ、同じ店なら絶対ありますよね。
うんうんうんうん。なんかもうこれ失敗したくない、冒険はやめようみたいな感じで。
え、アッキーさんが冒険しないんですか？
あ、いや、一回当たったら、またそれ飲んじゃうみたいな感じ。なんかね。
はい。
じゃあそれは私が久々に中華に行くと、つい他のメニュー食べたいと思いながら肉野菜炒めを食べちゃうと一緒ですかね。
そういうことですね。
いや、次来た時はね、違うのを頼もうと思うんだけど、
うんうん、
1ヶ月くらい間を置いていくと、うんうん、やっぱり一番食べたいのはこれだよなって頼んじゃうというね、いつまで経ってもね、メニューが広がらないという、ね。
あ、でも私の性質なのかもしれないです。一回気に入ったらそればっかり食べる傾向があるんですよ、ちょっと。
美味しいもんね、それがね。
そうそうそうそうそうそう。
別の頼んだらさ、もっと美味しいの見つかるかもしれないけども、ちょっとなーって思うかもしれないからね。
ですね。
やっぱたまにしか行かないお店の美味しいものだったら、たまにしか行かないから絶対美味しいやつ頼みますね。
そりゃそうですよ、そりゃ、やっぱり。
そう、その美味しいものを作れるお店だから、他のも美味しい可能性はあるけど、私に合致する美味しいかどうかが、ね、冒険になっちゃう。ね。
鉄板メニューをやっぱり選びますよね。
ね、その辺ね、なんか、複数人でご飯行けば、冒険聞くけど、一人だと、そんなに2品も3品も頼めないから。
そうだよ。
冒険しにくい。
確かに確かに。ねえ。
そうですね。
じゃあ、大谷くん読んでもらおうかな。
はい、私はね、
はい、
私がよく見たアニメの魔法使いサリーさんですね。
お、いいですね。かわいいですよね、サリーちゃん。
サリーちゃんね。
はい。
セカチェラの皆様お久しぶりです。魔法使いサリーです。前回、マキちゃんの休学前ラスト会にて、マキちゃんにお便りを読んでいただきありがとうございました。家族で聞いてとても嬉しくなっておりました。前回の便りでは、メルボルンでの就職をずうずしくも危機として報告させていただきましたが、あれから結局コロナのせいで、オーストラリア行きのビザが無効になってしまい、大変だ。オーストラリアでの就職は白紙になってしまいました。涙。
そうなんだ。うわ、
大変だよね。誰のせいでもなく、誰もが想像できていなかったことなのでしょうが、ないことですが、白紙の知らせが来たのは、すでに前職に退職の意を伝え、退職手続きともすべて済ませた最終出勤日の後でした。
うわ、こういうことが起きるんですね。
厳しいですね。
で、
メルボルンで働き始める前にご褒美ホリデーをとコツコツ貯めていた2ヶ月の有給は、東京でのまさかの転職活動へと大変化しました。笑いだって。で、結局、就職活動開始後2週間しないうちに日系外資の5社ほどから内定をいただき、現在の会社でプログラマーとして働くことに決めた次第です。
すごい。
すごいですね。
ああ、どうだ
この時期ね。
うん。
残りの有給 1.5 ヶ月はステイホームなんちゃってニートを謳歌しておりました。笑い。
で、
前職は、俗に言う日系トップ IT 大企業であったため、現職と会社の規模感こそ違いますが、条件や仕事内容、環境面ではずっと今の方が良く、結果として大満足しております。あ、よかったよかった、それは。いろんなことが一気に起きた2020年でしたが、コロナで経済が底辺になった時に転職活動が大成功という、今となっては我々でもできる 経験をできて、結果オーラです。もう武勇伝ですよ、武勇伝。
すごーい、うん。
いつの時もセカチラは変わらず寄り添ってくれているような気がして、感謝の気持ちでいっぱいです。これからも寒くなりますが、体調にはくれぐれもお気をつけくださいね。皆様のペースで細く長く続けていってくださることを期待しております。だそうです。
わ
ー。で、推進がありまして、転職を機に都内へ引っ越し、ケニアの会の雑談コーナーで紹介されていたマシュコーズバッファローカフェから徒歩圏内であることが判明したので実食してきました。
すごい。
すごいな。お料理はもちろん、オーナーさんと店内の雰囲気も最高でしたので、ぜひ先生方も足を運んでみてください。メニューやお店の雰囲気を収めたブログも作ってみたので、お時間になるときにチラ見していただければ幸いです。
いや、サリさんすごい嬉しい。なんか。
ありがとうございます。ブログまで作ってくれたのね。
すごい。しかもなんか私たち以上にセカチラをすごく活用してくださってて、すごい嬉しいですね。いや、でもすごい優秀な方ですね。
すごいですね。
優秀な方ですよね。あっという間に再就職も決めて。
うん。激動だけど。
ホリデーちゃん。
見事乗り切ったという感じですね。
すごい。
すごいなぁ。わぁ、厳しいですね。でもやっぱりオーストラリアね。
やっぱり、ギリギリもうちょっと早くてさ、行ってたら行ってたでまた変だしね。
まあ。
やっぱり、結果オーライで今でいいんじゃないかな。とりあえず、と思いますよ。
そうですよね。
うん。うん、
でもほんとね、うん、コロナがなかった時は、なかった時点で、もうここのタイミングで会社辞めて、で、次の海外就職、海外留学とか、ワーホリーとか、
うんうん。
絶対ね、何人かいるはずですよ。
うん。
そうです、
ね。ちょうど行ったらそうなっちゃったって人もいるよね、だからね。
そうっすね。
うんうんうんうん。
いろいろだよね。
行っちゃって、コロナ状況ひどくなっちゃって、
うん、
大学対面授業をやらない、うん、何のためにわざわざ海外に来たのかと。
うん。そうですよね。
うちの娘は3月15日にフランスから帰国しましたけどね。
ああ、そうだったんですか。14日間ありました、隔離、やっぱり。
その時は、あ、そう、実習的にね。
うんうんうん、あ、実習隔離。
うん。そうしてくださいっていう要請だったんじゃないかな、その頃は。うん。
なるほど。
うん。もう一個ずつから言うときますか。いいですか。
はい。
はい。
じゃあ、萌木色さんからの。
はい。
はい、コメントを読みますね。はい。セカチラの皆さん、こんにちは。前回のテストでプレゼントが当たりました、萌木色です。4年前ぐらいから番組を聞いています。テストに参加するのは3回目です。4年前から聞いてるのに参加が3回目と。
うん、
シャイな方ですかね。テストがあるおかげで真剣に聞くことで記憶に残る気がします。ネットで調べることはしないようにしています。
ありがとうございます。
はい。今回のテスト範囲では、アブダビ空港で乗り継ぎしたことがあります。アラブの民族衣装を着た人たちを初めて見ました。女性は民族衣装の下に T シャツやジーンズなど普通の服を着ていたのが驚きでした。それから、お土産で買った夏目足をチョコレートでコーティングしたものが美味しかったです。では、はい。アブダビ、私も乗り継ぎで使ったことありますね。
ほう。
ほうほう。夜中ですか？
ですね。
昼間？
明け方かな？
ああ。
だ
けど、お店はやってんだよね。
あ、そうそうそう。アブダビにしたのは、スペイン行く途中の乗り継ぎで寄ったことがあって、去年じゃない、その前に一番最初に行った時ですね。その時アブダビ経由に行ったんですよ。で、あそこの近くに大きいモスクがあって、
うん。
それが見たかったんですよ。
うん。閉まってたってやつでしょ？
そう、シェイクザイードグランドモスク。
うん。
もう一回行かなきゃ。
そう。
そうです
ね。で、確かに着くの夜中だけど、数時間いて朝になるぐらいのタイミングで、うん、で、空港でタクシーお願いして行ってもらって、で、明け方の薄ぼんやりした、こう、なんだろう、 だんだん。
いいね。うん。
なんだろう、紺色から薄くなっていく。そんな中で、白いモスクがライトアップされて、アザーンが聞こえるんですよ。
うん。
朝のお祈りの時間だったから。雰囲気めっちゃ良かったんですけど、入れなくって、中に。とても残念だった。
でも、その雰囲気までは味わったんだね。
そうそうそう。あの、うん、モスクの前までは行きました。
うん、
で、その、薄く赤くな、あの、明るくなってくところのモスクは写真撮って、で、中に入れないから、せっかくタクシーチャーターしたのに、もう本当に一瞬で用事終わっちゃって、で、あの、もったいないなって、あの、運転手さんも感じてくれたみたいで、海行く?みたいな。で、あの、海岸に連れてってくれて、その頃にはもう、あたりもすっかり明るくなってるんですけど、まだ朝早いから、海岸誰もいなくって、若干朝のお散歩してる人とか、朝の、なんだろう、ヨガしてる人みたいな人は若干いましたけど、でもすごい静かで、でも海岸線綺麗で、一時期携帯の待ち受けそれにしてましたね。
いいな
ぁ。私のアブダビの思い出それです。
うん。
行きたいな
ぁ。いいなぁ。
いや、アッキーさん近くにいたじゃないですか、これ。
アブダビ。本当にね、行きたかったね。本当にね、行っときゃよかったねって感じですよね。いや、だからさ、そのトルコから行こうと思ってもね、なかなかね、使えないのよ、はい、本当に。
え?使えない?
ね、その毎日、毎日運行とかそういう感じでもないわけ。
はい、
なんかほら、日本だったらさ、
はい、
なんか香港とか韓国とかね、例えば。
はい、
そういう近場ってもう一日何便も出てるじゃないですか。
うん。
そうですね。
ねえ、でもそういう。
好きな日程が選べるんだ。
そうそうそう。でもそうでもないんですよね。トルコから。
まあ、極端に言ったら、一週間一本だったらさ、一度行ったら一週間帰ってこれないってことだもんね。
そうそうそうそう。そういうことなんですよ。
バスならあるとか。だから
使えそうで使えない。あ、バスはあるけど。
バス大変だ。
バス大変。アブダビまで。
どれぐらいかかるの?
いや、相当かかります。だってアブダビだとしたら、イスタンブールから行ったら、まず、横断しないといけませんよね。
ちょっと Google でやってみよ。Google。
となると、
途中でバスがパンクするかもしれないしね。
ああ、縦断横断かな。
あの、Google によると、車で41時間かかるって。
ああ、そんなに遠くないじゃん。
いや、遠いですよ。日本みたいな道路じゃないからね。
だからイスタンブールから、アレッポの方を通って、ダマスカス、ヨルダン通って、で、
うん、
サウジアラビア入って、
きつい。
リヤド、
はい。
アラブ首長国連邦。
いや、その当時とかだったら今どうかわかんない。ペーカーカーとかさ、
うん。まずそもそも通れるのかっていう話ですよね。
そうですよね。大変ですよ、そこ。国境を越えていくのが。
はい。
ああ。
今特に大変ですよ。
そうですよね、今ね。まあ、どうなってるんだろう ね。
絶対そんなスムーズに走んないから、うん、倍ぐらい、よく行って倍ぐらいですよね。絶対もっとかかるやん。うん、
どっかで足止め食らったりとか絶対あるでしょ?
ですよね。
今ほんと大変だもんね。
は
ー
い。
いやー。好き勝手旅行してた時がね、懐かしいですよね。
ねえ、ほんとに。
ですよ。
はい。
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 じゃあ、そんなもんですかね。
もう一つずついきます？
じゃあ私はもう一つ、アマリサさんのメッセージを読みますね。
うん。
先日、括弧9月中旬の平日、
うん、
コロナ禍で仕事も余裕ができていたので、有給を取って京都に日帰りしてきました。行き先は鉄道博物館と二条城。
おー。
どちらも観光客は非常に少なく余裕を持って観光できました。外国人はもちろん、修学旅行生もほとんど皆無。だって、この時期のしかも平日だからさ。で、運年前に修学旅行で行った二条城では、友人との会話や他の人の音で、当時よく聞くことができなかったウグイスバリの音が静かなのでよく聞こえました。 往復の新幹線もガラガラだったので、個人的には気分よく観光できましたが、観光業界の人はとても大変なことだと感じました。その分、ちょっと余分に読み上げを買ってきましたが、これから寒くなり始めるので、先生方も体調管理にお気をつけください。
そうだ
った
ー。そっかー。
二条城。
いや、二条城が空いてるってね、びっくりですね。
衝撃ですよね。
いつもバスが並んでるのにね。
うんうん。
すごー。いや、だって平日って言っても9月ですよね。9月って、うんうんうん、ほら、東京以外はもう GoTo してたし。
うん。
ねえ、
そうか。東京がでかいんだよ。あと、修学旅行もさ、遠くを控える。結構ね、近場とかね、県内か隣の県とかね、に変更してるよ。はい、だから京都、
やるんですか？
いつも行ってる学校も、
はいはい、
うん。
そういうことですか、やっぱり。
そう、名古屋からでも京都行かずに伊勢志摩とかね、東京行かずに伊勢志摹とかそういう感じになって。
伊勢志摩はいいじゃないですか。
うん、いいけど、名古屋の人にとっては、
近いですもんね。
あ、そっか。
行ったことあるところだしね。
あれですかね、あの、東京あたりの修学旅行が熱海になるような感じなんですかね。
そうそうそう、そうそうそう、
そんな感じ。
あー、やだ
ー。
やだなー。
ねえ、そうだよ。ですよね。
じゃあ、二条城のさ、はい、あの、奥に庭があるんだけど、これ前にも話したかな、はい、そこを見るといいよっていう。
ああ、そうですね。
そこも行ったかな。
はい、
うん。余裕を持って行けたんだから、うん、きっと見たことでしょうね。
二条城。そう。
あと、鉄道博物館いいな。あの、昔の。
鉄道博物館って何、京都にもあるんですか？
あの、昔の梅小路機関区っていう、あの、機関車をさ、ぐるぐる、転車台？転車台があって、放射状に、はい、蒸気機関車の車庫があるの。そこは梅小路機関区ってあったんだけど、京都駅の近くにね。
北西の方かな。見たことある。うん、
そこをリニューアルして、
はい、
鉄道博物館にしたんですよ。
へー、鉄博大宮だけだと思ってました。へー。
だから、昔しか私行ったことないんで、もともとそういう蒸気機関車の転車台なんかあったとこだからね、面白いよ。行きたいんですけどね。ちょっと、しばらくは、控えようかな、というところですね。
はい、じゃあ読みますね。
はい。
これはですね、黒さんですね。
黒さん、はい。
はい。
はい。いつも楽しい番組ありがとうございます。今年は海外出張も海外旅行もなしで、飛行機に乗る機会もありません。そこで、代わりに東海道53次漢方を目指して実行中です。シャクトリムシのように歩を進めて現在静岡全行程の3分の1まで到着しました。神奈川県在住なので今までは日帰りを繰り返して歩を進めましたが、これからは新幹線と宿泊を組み合わせないとなかなか進まないでしょう。実は、うんうん、大谷先生より2歳年上なので、疲れやすかったり、足腰が痛くなったりですので、気長に進めることにしています。
うんうん、
来年の中頃には、京都に着けたらいいなぁと思っています、
うんうん。
その頃になったら、海外旅行も行きやすくなっているかもしれませんね。皆さん、授業の準備や試験の問題の作成、そして採点と大変でしょうが、私は毎回番組を楽しみにしていますので、これからも長く続けてくださいと。
はい、頑張りましょう。
お便りいただいてます。
ありがとう。
ありがとうございます。
東海道も頑張ってください。東海道、
ね。
どういうことですか、これ。
実際に歩くわけでしょ、旧東海道とか。
あれ、分割した。うん、分割して歩いていくみたいな、そういう感じですか？
そうでしょ？うん。ちょっと歩いて、この間ここまで来たから、次回はまたここから歩こうって形で。
すごい。
そっか、文化東平路さんみたいなことしてるわけですね。
そうでしょ？
なるほど、
うん。歩くことはいいんじゃないですかね。
あ、これ面白そうですね。
やってみますか？
やろうか。
だってこれ、絶対飽きるね、分割やじきた道中みたいなことですよね。
うん、そう、だんだん、ほら、遠くになるとさ、交通費のがかさんだりしてさ。
じゃあ、GoTo は使えるうちに行かないと。
うん。そう、この間、江戸時代の人の歩くのをさ、
はい、
考えてたらさ、長距離歩くじゃん、
はい、
で、体に負担のない歩き方とかさ、
あ、
調べたら出てきてさ、江戸時代の浮世絵見るとさ、 右手と右足、左手と左足を同時に出してんだよね。
それそういう歩き方なんですか？
という説がある。
もう一回言ってみたい。疲れない。右？右？
だから普通はさ、うん、右手を、右足を前に出した時は左手を前に出すでしょ、うんうん、足と反対の手を前に出して歩くじゃないですか。うんうん、それを右手と右足を同時に前に出す。
へ
ぇー。ナンバ歩きとか言われてることもあるんだけど。
へぇー。
なんかいろいろすり足とかなんか。
疲れにくいんだって。
疲れない歩き方とかありますよね。
で、動物なんかでもね、キリンとかゾウはね、そういう歩き方してんだって。で、今の人間の歩き方みたいな違う方の手足をね、出すのはね、あの、チーターとかさ、速く走るのには効率いいんだけど、あの、ゾウやキリンのようにそれ同時に出すと、上下動が少なくなるんだって。
ああ、確かにそうかも。
ラクダも。アッキーさんが乗ったラクダも、ラクダね、私が乗ったゾウも、上下がバカバカしたら動きにくいじゃん。
ああ、確かにそうですね、
うん。という話があるから、ぜひ、ナンバ歩きも試してみてね。
ねえ、ちょっとやってみましょうかね。
まあ、勝手に言ってますけど、長距離歩くと疲れにくいという説があると。
ほうほうほう。
いうことでしたね。
でも確かにね、うん、上下減らしたら膝の負担もちょっと減るのかなぁ。
うん。一応、わかんないけど、浮世絵でお伊勢さんとか行くときには、うん、そういう人の姿が絵に残ってるから、
うん
うん、もしかしたらと思うよね。
へぇー。面白い。っていうか、やっぱ、皆さん、この世界に順応していますね。
何ですかそれ
は。あ、このね、今 ね、こういう
旅行ができないから、
ね。ああ、そういうことね。いろんな別のため楽しみをね。
ね、
うん。そうですね。
ね、やっぱ見つけていかないとね。
うん。
私もそろそろキャンプには行き始めてますけど。
うん、あ、そうなんですね。
もう予約がいっぱいで取れない取れない。
あ、どこら辺に行くんですか。
富士山の周り。
ああ、いいですね。
いつもとこだけど。あ、今度一緒に行きますか？
行きたい、いいんですか、うん、行きたい。
いいですよ、テントはいっぱいありますよ。
違うとこ行かないんですか、
竹千代さんも行こうよ。
寒そう。
寒いよ、寒いよ。
そうだよね、はい。寒いよね、確かにね。ダウンジャケットとか持っていけば大丈夫でしょ？
うんうん、
そうなんですか？富士山のふもと結構寒いじゃないですか。
どんな感じですか、うんうん、今。何度ぐらいなの？
今は一桁じゃない、もちろん。
まあそうですよ、
ね。ほら、
うん、寒いね。
ほら、寒い。
そうか。
冬は氷点下まで行くよね。
すごい。
はい。
一泊テント泊して、あの、次の日温泉行きたい。
それいいね、うん。
いいんじゃないですか。
それいいじゃんね、
うん。近くに温泉もあるだろうしね。富士山、活火山の周りですからね。
いいですね。
はい。
行きましょう。
行きましょう。
よろしくお願いします。
という、はい。皆さん、楽しみを見つけてもらいながら。
はい。新しい楽しみ見つけて。
ま、そう。次回のテストをお楽しみに。ね、ということで。
はい、
あ、しまった。学級委員長がそれ言うんだった。
あ、そうか。次回のテストって言いました？
いやいや、学級委員長が締めてください。
あ、はい。ね、今日はホームルームで答え合わせと、うん、あと、うん、こう、皆さんにね、お便りいただいてた文を読みましたね。うん、
はいはい。
じゃ今度本格的なね、うん、そう、授業をやりますから、次の授業、大谷くんかな？
本格的な授業。はいはい、
本格的でしょう。
へ、はい、じゃあ本格的なダジャレを用意しなきゃいけないよね。
もう、竹千代くんがほら、冷めた返答が返ってくるから、ちょっと。
本格的な冷めた目をもらうわけね。
そうそう。すごい冷えた目。
あ、
という感じですね。でもまあ今日もね、ほんと皆さん聞いてくださってありがとうございます。
あり
がとうございます。うん、テストの回答を送るとき以外でも、感想はいつでも送っていいんですよ。
はい、はい。もう本当お願いします。
短めでいいですよ。うん、
ね。もう一言ね、楽しみにしてます、そうそうそう、私たち。
はい。
ね。 大谷さんのギャグに対するツッコミだけとかでもいいですからね。
そうそうそう。
はい。
ですね。
はい。
はい。じゃあ今日のホームルームは終わりです。
はーい。お疲れ様。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。この番組はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトの提供でお送りしました。